私、マイクロソフトでエヴァンジェリストをしてます、井上明です。よろしくお願いいたします。主にですね、私の方は、まあ今日 Azure のセミナーになっていますけども、主に私見ているのは .NET であったり、まあその中でも ASP.NET などのウェブアプリケーション開発もあり、あとは Visual Studio などを主に見ています。で、そういう中でも今現状やはり Azure を使わざるを得ない。皆さんちゃんと Azure、クラウドプラットフォームとしての Azure をしっかり考えた上で、Visual Studio の中でDotnet のアプリケーションなりを作っていくといったところ、やはり今後よりそういった機会が増えてくるかなと思っています。で、今回は、そういったカットでいかに Visual Studio と Dotnet、その中でも特に ASP.NET 周りですね、のアプリケーション開発をするにあたって、どのように Azure のサービスを使っていくかといったところを、本当にまず今日はやはり皆さん入門編ということで今日のセミナー位置づけられていますので、そのあたりを概要という形でお伝えしていこうかなと思います。で、今日のセッションのゴールですね。今お話しした通りで、Azure と Visual Studio で実現していく Web アプリ開発の本当の概要をご紹介します。で、具体的にやはり .NET の実際の言語 C シャープを使ってどうにコーディングをしていくかなといったところまでは今日踏み込んでいきません。Visual Studio と Azure をいかに使ってアプリケーションの構築をより効率よく行っていくかなといったところをご紹介していきます。で、そういった中でも今最新バージョンの Visual Studio 2015にはいろいろな Azure との連携機能が載ってきています。そういったところをこのセッションの中でかいつまんでご紹介していこうかなと思います。さて、皆さんのアプリケーション開発ですね。もうこういう言葉、今スライドに出ているモバイルファースト、クラウドファーストということは皆さんもう何度となく耳にされているかと思います。実際皆様の開発環境、開発のプロジェクトであったりしたところの、やはりニーズであったり仕様、要求仕様の中では、やはりもう Windows PC だけ、例えば Web アプリケーションでいくと Windows PC やデスクトップ PC のブラウザなので動くもの、プラス、やはりもうモバイルというスマートフォンなどのモバイル環境をしっかり考えた上でのアプリケーション構築開発をしていかないといけないといったところがありますよね。で、そういった中でも皆さんモバイルとして、まあ多分もう皆さんお手元にもスマートフォンとか結構持ってらっしゃると思いますけども、で、その中で動くアプリケーション、もちろんウェブアプリケーションもそうですし、ネイティブのアプリケーションもそうですけども、やはり何かしらのバックエンドで何かしらのサービスと連携をしてアプリケーションが動いているものはほぼ、全部になってくるかと思います。そういった中ではバックエンドをいかに作っていくか。膨大な人数のユーザーをうまくさばいていくためにどうやってアプリケーションを運用、そして構築をしていくかといったところでは、やはりクラウドといったところはもうしっかり考えてなければいけない。やはりモバイルを優先してアプリケーション開発設計をしていく。さらにクラウドも優先をしてアプリケーションの中でいかに使っていくかというところを考えていかなければならないというところがあります。で、もちろん皆様のこういったアプリケーション開発の状況も大きく変わってきている中で、マイクロソフトの開発ツールであったり、プラットフォームの状況も、やはり皆様の開発スタイルが変わってきている中で、我々も変わんなければいけない。という動きがあります。で、マイクロソフト、今まで Visual Studio、.NET、ありますね。やはり Windows 上で動くアプリケーション。で、.NET フレームワークも Windows 上だけのもの。今まで Visual Studio も基本的にやはり Windows のアプリケーションを作るための開発ツールでした。それがやはり今の状況を考えた上で、Microsoft のビジョンとしても、いろいろなアプリケーションを、かついろいろな様々なエンジニアの方に作っていただけるような形で、ツールであったり技術といったものをなるべく変えていこうという動きが出ています。その一環として今回出てきたのが Visual Studio 2015になります。ちょうど今年の7月20日にラウンチされて RTM 版が出ていますね。ちなみに今日いらっしゃってる方で、Visual Studio を使ってる方ってどのぐらい割合的に言いますか？ちょっと挙手をお願いします。ありがとうございます。じゃあ Visual Studio 以外の開発系、まずじゃあ開発系に今日携わってる方ってどのぐらいいらっしゃいますか？半分ぐらいですかね。はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、このセッションではまず Visual Studio 2015を中心として Azure といったところを触れさせていただきますけれども、多分皆様が、実際に Visual Studio を使ってない方でも、内容としてはしっかり押さえていっていただけるかなと思います。そのぐらいのレベル感でお話ししていきますね。で、 ビジュアルスタジオですけども、実際もう出てからかなりの年月が経って歴史を踏んでいます。で、ドットネットが出てからももう13年経ってるんですね。最初のドットネットフレームワーク 1.0 が出た時は2002年でした。で、今年も2015年ですので13年経ってますね。で、その間いろいろな形でドットネット、そしてビジュアルスタジオも進化をしてきています。私もですね、ビジュアルスタジオ 6.0 の子がずーっと使ってきています。で、実際やはり C++ の開発などをしてきながら、.NET フレームワークが出てきた2002、2003とあたりもずーっと使ってきてはいるんですけども、正直なところ私一番今までで好きなこのビジュアルスタジオのバージョンって 6.0 って結構好きだったんですね。ちなみに 6.0 って使ったことある人っていらっしゃいます？結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。で、その後2005とか出てきて、結構また状況が変わってきて、まあ私も2005、2008結構使ってた時期もありましたけども、で、ずーっと2010、2012、2013と来て、とうとう今年で2015になりました。で、なんで私 6.0 好きだったみたいな話をしたかというと、実を言うと今まで正直なところ行くと 6.0 って非常に好きだった。でも今回、2015が出て、ちょっと気持ちが変わったんですね。あ、2015って今までのビジュアルスタジオの中で、ずっと歴史見ていく中で、私的には 6.0 に匹敵するぐらいな、やはり楽しさ、使っていく中で楽しさがあるバージョンになっていると思います。そのあたりをこの後少しまたご覧いただいていきたいと思いますね。で、先ほど我々のマイクロソフトのツールであったり開発の技術のビジョンが変わってきましたといった話をしました。で、ビジュアルスタジオ2015ももうそういった形で大きく方向性が変わってきています。で、こちらのスライドにあります通り、ビジュアルスタジオを使って、例えば C シャープの言語を使いながら、ザマリンのミドルウェアですね、ライブラリー群を使って、Android や iOS のネイティブのアプリケーションが書けます。つまり Windows 用のネイティブのアプリケーションじゃなくて、ビジュアルスタジオを使いつつ iOS、Android のアプリケーションを書けるんですね。それも C シャープを使ってです。で、さらに、右側、HTML、JavaScript を使った上で、今度は Cordova と呼ばれるフレームワークを使って、やはり Android や iOS のアプリケーションも書けるんですね。さらに、左側、C++。私も Visual Studio 6.0 の頃はもう C++ ばっかり書いてましたけども、で、.NET が出てからやはり C++ 周り、細かくはバージョンアップ、いろいろ機能追加もされてるんですけども、やはり、若干 C シャープや Visual Basic といった言語の方により開発のフォーカスが当てられていた部分があります。ただ今回大きくまた変わってきています。C++ 周りもかなり大きく機能強化されてきています。その中でも C++ を使ってもちろん Windows デスクトップアプリケーションを書けます。今まで通り書けます。加えて Android のネイティブのライブラリーなども書けるようになってきていますね。こういったところは大きく Visual Studio がいろいろなアプリケーションを作るための開発環境として変わってきたところになります。で、今、どちらかというとクライアント側のお話をしてきました。今度サーバーサイドを見ていきますね。.NET も大きく変わります。今までは .NET、Windows 上で動くフレームワーク、ライブラリーでしたけども、今回の Visual Studio 2015を皮切りに、新しくブランディングが .NET 2015とブランディングされています。その中で今までの流れを組む .NET フレームワーク 4.6 のフレームワーク群、ライブラリ群に加えて、今度新しく .NET Core 5と呼ばれるクロスプラットフォーム、サーバーサイドのクロスプラットフォームを実現する .NET のランタイム、ライブラリが出てきています。で、こちらアイコンが示しています通り、.NET Core は Windows だけではなくて Mac OS X やLinux、Ubuntu などの Linux のサーバーでも動くものとして今開発が進められています。現状まだ RTM までには至ってないんですけども、ベータ、今最新バージョンですとベータ7が出てますね。そういったステータスです。ただもう現状 Linux や MacOS 上でしっかり動くものとして、もうデモなどでもいろいろなところで私もご紹介させていただいている形になります。まあ、このような形でクライアントサイドも変わってきています。サーバーサイドもクロスプラットフォームという形で大きく変わってきていますね。で、ドットネット周り、もう一つポイントとしては、基本的にすべてオープンソースになっています。新しいドットネットコアの ソースコード、ランタイムの部分であったり、ライブラリーの部分。ほぼすべて GitHub 上でオープンソースとして開発をされています。ですので、皆さん好きな時にソースコードをクローンしてきて、お手元でもちろん見ていただくもよし。で、修正加えることもよしです。で、さらに何かしらバグを見つけましたとか、例えば新しい機能をこんなの提案したいなといった場合には、プルリクエストを送っていただいて、実際に製品開発、製品のコードの中に反映される可能性も十分にあるんですね。で、実際日本のエンジニアの方でもすでにこういう .NET のソースコードに対して GitHub 経由でプルリクエストを送って、そのコードが実際に製品の中に組み込まれているものもあります。もう完全なるオープンソースとして作られているといったところになりますね。で、そういった中でもう一つポイントとして、新しいツール、Visual Studio Code といったものが出てきています。今までの Visual Studio 2013-15 とかに加えて、新しく今度は Visual Studio Code というツールができます。で、これは Windows だけではなくて、Mac OS X や Linux 上でも動く高機能エディターとしての位置づけがされているものです。で、こういった形で Visual Studio もいろいろできることが増えてきました。で、一つポイントとしては、Visual Studio Code は、Visual Studio 2015とは、全く機能が同じわけではありません。位置づけとしては、やはり、Visual Studio Code は、Mac や Linux でも動きますけども、高機能エディターと呼ばれる位置づけになりますので、やはり本格的なチーム開発の機能であったり、テストであったりしたところの機能までは含まれていません。デバッグも現状は、Node.js を使った開発ではデバッグできます。それ以外のところは、ASP.NET でもできますね。それ以外のところ、様々な言語、PHP や Java なども使えるんですけども、基本的にはエディターの位置づけでとどまっている。で、やはりこういった Visual Studio も新しいコードといったものが追加された上に、やはり皆様、チーム開発をするにあたって、例えば今まで Visual Studio をお使いの方ですと、オンプレミスでチームファンデーションサーバーなどを立てて、ソースコード管理、プロジェクト管理などをされてた方もいらっしゃると。そういった中で、チームファンデーションサーバーのクラウドサービス版、我々 Azure と呼ばれるプラットフォームを持っています。それをベースとして、Visual Studio Online と呼ばれる、チームファンデーションサーバーのクラウドサービス版も提供させていただいて、Visual Studio Online を使って、Visual Studio Online を使いながら、Visual Studio Code や、Visual Studio 2015などでもちろんチーム開発していただけると同時に、Visual Studio Online は、Git もサポートしてるんですね。Git のソースコード管理、分散型のソースコード管理もサポートしていますので、もちろん Visual Studio Online を使いながら、Visual Studio Code や2015以外の開発ツールからも Git を使える環境であれば同じような形でチーム開発をしていただくことができます。こういった形で Visual Studio も大きくまた変わってきているところがあるんですね。で、今お話の中でご紹介した Visual Studio Online です。いろいろな形でコードバージョン管理であったり、ビルド、自動ビルドや自動テスト、自動デプロイなども行います。こういった Visual Studio Online をうまく使いながらチーム開発を進めていくことができます。で、Visual Studio Online 含めて今、多分これまでチーム開発をされてた方の中で、チームファンデーションサーバーなどをお使いの方であると、基本的に集中型のチームファンデーションバージョンコントロール TFVC って書いてあるんですけども、集中型のバージョンコントロールのシステムを使っていることが多かったかと思いますけども、やはり昨今やはり OSS 含めた中では Git を使う機会も非常に増えています。そういった中で Visual Studio Online の中では Git も使って、この2つを使い分けてチーム開発をすることもできるようになっているんですね。で、こういった開発をもう一つ支える上で大事なのが、今日またもう一つポイントになっている Microsoft Azure になります。で、こちらの方、先ほど畠山のセッションの方でも出てきたスライドですね。で、様々なサービスを Azure は提供しています。で、今日は私のセッションの中では主に Web アプリケーションという形の中では、コンピューティングの部分、さらに Web Apps といったところを Visual Studio の中からいかに使っていくかといったところをまずメインでお話をしていきたい。もちろんこのあたりを使いつつ様々なサービスですね。で、もちろんデータサービス周り、SQL サーバーのパース版として SQL データベースといったものを Azure でも使えます。 もう少しライトな形でノーSQLのタイプとしてテーブルストレージなどももちろん使えます。こういったものもやはりアプリケーションを開発していく上ではいろいろ今後皆様様々なサービスを Azure のプラットフォームを通して使っていくことになるかなと思います。で、Azure のパースのサービスとしてメインなのがこちらのスライドに示しましたアップサービスと呼ばれるものになります。この中でも細かく4つのサービスに分けられているんですね。アップサービス、Web アップス、モバイルアップス、ロジックアップス、API アップス。で、こういった4つの大きく、パースのサービスとして位置づけが分けられています。で、皆様が例えば Web アプリケーションを作って、クラウドのプラットフォームを使って、インターネットや、まあ、ネットワーク上で展開、運用していくにあたって、まず使うことがメインになってくるのが Web アップスの部分ですね。まあ、簡単に言ってしまうと、Web アプリケーションのホスティング環境です。もちろん .net、ASP.net 使えます。PHP も使えます。Java も使えます。様々な環境のパースの環境として、ホスティングの環境を提供しているのが Web アップスですね。で、モバイルアップス。こちらの方は、少し前までですと、モバイルサービスって言ってたんですね。バース、M バースという言葉、皆さんは聞いたことありますでしょうか？今、モバイルのアプリケーション、様々なネイティブのアプリケーション、モバイル上、例えば iOS や Android 上で使えます。ただ、やはり、最初にもお話ししましたね。そういったアプリケーション、基本的にもうインターネットにつながっていて、何かしらのサービス連携をする。やっぱりそういった機能を持っているものは非常に多いかと思います。そういった中で、ネイティブのアプリケーションを iOS や Android のアプリケーションを作ります。じゃあ今度バックエンドどうやって設計して開発をしていくのかなといったときに、もちろん一からすべて、例えば Web Apps でやったりしたところを使いながら一からすべて作っていくことも可能です。ただ、なるべくバックエンドのサービスをより簡単に、データベースの構築から、例えば認証であったりしたところも含めて、より簡単に行うためのサービスがモバイルアップスという形になります。モバイルアップスの SDK を通して、例えばテーブルの構築、データベースのテーブルの構築であったりしたところを、詳しいこと、例えばもちろん SQL すごい詳しくて、もうバリバリ書ける人だったら、もう SQL 書いてテーブル設計していっていくこともできますけど、そういったところをあまり詳しくなくても SDK を通してテーブル構築などをしてサービスとしてアプリケーションの中で使っていくこともできるんですね。あと、ロジックアップス一つちょっと飛ばして先に API アップスの話しますけど、API アップスは今やはり様々な Web アプリケーションを含めて、サーバーサイドで何かしらの API を使っていくこと増えているかと思います。そういった中で、具体的に、例えば皆様がアプリケーションを作るにあたって、Web API なども一緒に提供したいといったときに、Web API のプラットフォームとして特化されているものが API アップスになっています。で、そういった API であったり、他の SaaS のサービス、様々なサービス、SaaS のサービスなどを、例えば認証であったり何かの処理をさせるといったところ、他の API をうまく組み合わせて、ロジックを作って、ワークフローを作っていくサービスが、先ほど飛ばしたロジックアップスになっている。こういったものをうまく使い分けることで、Web アプリケーションを含めたパースのサービスを Azure 上でうまく使っていって、皆様がアプリケーションを構築していくことになります。で、実際にじゃあアプリケーションを作りましょうと言ったときに、まあ実際にアプリケーションを企画をして、設計をして、実装をして、それを運用、テストして運用していくことになるかと思いますけども、やはり今、そういった開発のライフサイクルも非常にペースがいろいろな形で上がっているものが多いです。マイクロソフトの例えばビジュアルスタジオを一つにとっても、非常にラピッド開発。もう短期間でサービスを実装して、短期間でリリースをしてすぐにお客様に使ってもらう。基本的に3ヶ月や4ヶ月スパンでもう開発が進められて、新しいリリース、新しいサービス、機能がどんどんリリースされている状況になってますね。やはり今、インターネットを含めた今のアプリケーション、特にクラウドをベースとした中では、やはり非常にいかに迅速にお客様にサービスを提供していくか、といったところが次のビジネスチャンス、をより早く得る機会にもなってきます。そういった中で、もちろんプラン、アプリケーションのプランをしっかり立てるといったところは重要ですね。さらに開発サイクルをいかに短くして、かつ品質も保てなければいけない。開発テストの。で、 頻繁にアップデートを繰り返してどんどんどんどんリリースする中でも、やはりリリース、テストを含めたリリースの手間っていうのもなるべく省いた上で迅速に開発をしていく必要がある。で、もう一つポイントなのが、やはりそういったリリースを経た上で実際にお客様に使ってもらうアプリケーション、使ってもらってるアプリケーションから実際の稼働状況であったり、ログ含めた稼働状況であったり、お客様がどういう使い方をしているのかなといった状況をしっかり把握をして、そこから何か問題があれば次のリリースに活かしていく。こういったサイクルをしっかり考えていく必要があります。継続的にお客様に価値を提供していくといったところが重要なんですね。継続的にデリバリーアプリケーションを提供していきます。で、そのアプリケーションの運用状況を継続的にモニタリングをする必要がある。で、そのモニタリングから得られた様々なデータを使って、ラーニング、もちろん AB テストなども最近よくやられるところだと思いますけども、そういったところからラーニングをしっかり得た上で、アプリケーションのサイクルをしっかり保って、より迅速に、より良いサービスをお客様に提供するということが重要になります。で、ビジュアルスタジオと Azure、ビジュアルスタジオオンラインなどの様々な要素を使うと、今お話ししたようなライフサイクルでアプリケーション開発をしっかりも行っていただく環境が整ってきているんですね。で、まず最初、ビジュアルスタジオ。まあ、開発者の方が Windows デスクトップでビジュアルスタジオを使います。まあ、これはありですね。で、もちろん、先ほどビジュアルスタジオコードをご紹介しました。逆にもう Windows の方だけではなくて、まあ、俺は MacBook 使ってんだ。やっぱり Ubuntu のサーバーがいいよね。そういう方でも、もちろんビジュアルスタジオコードを使って開発をしていただくことができます。で、チーム開発としてそのリポジトリは、例えば Visual Studio Online を使うもよし、GitHub を使うもよし、Visual Studio や Visual Studio Code、もちろん Git をサポートしてますので、Visual Studio Online や GitHub などを使ってもチーム開発。で、その中でバージョン管理だけではなくて、自動ビルド、自動テスト、そして自動デプロイまで継続的にアプリケーションの運用までを行っていくことができます。で、ここの部分、さらに継続的にデプロイしていく中では、Azure との親和性といったのは非常に高いんですね。Azure から、例えば GitHub のリポジトリの変更を検知して、自動的にデプロイをして、Azure 上のアプリケーションとして運用していくことができます。さらに、そこから得られた様々なユーザーの利用状況をこちら、この後またデモでもご紹介しますけど、運用管理監視といったところでは、アプリケーションインサイツと呼ばれる機能を使って、実際の稼働状況を実際にグラフィカルにデータを可視化した上で見ていくことができるんですね。ここまでざーっとご紹介した上で、まだお手元の多分お資料とかいろいろ残ってはいると思いますが、もうここからガーッとデモをご覧いただきたいと思います。で、私今これ Windows 10ですね。先ほど畠山も Windows 10ってしきりに言ってましたけども、で、私実を言うとでも最近のデモ環境はこちら。これ Windows サーバーです。で、Azure 上の仮想マシン使ってるんですね。まあ、この上で少しデモをしていきたいと思います。もうこんな使い方が簡単にできるんですね。やはり Azure の仮想マシンなどの機能を使うと。テスト環境をすぐに作って、デモ用の環境を我々も頻繁に作っては消し、作っては消しとやる必要があるんですけども、もう手軽に仮想マシンを通して、こういった環境を作っていただくことができる。これリモートデスクトップで今アクセスしているもの。私の Azure のアカウント上で動いている Windows サーバーです。で、この上でじゃあビジュアルスタジオが動いています。じゃあ新しいプロジェクトを一つビジュアルスタジオで作っていきましょう。これビジュアルスタジオ2015ですね。で、ASP.NET ウェブアプリケーションを作りますね。で、名前を、じゃあ、今日は Azure でも9月09、今日18日でしたっけ。名前を Azure でも0918とつけました。で、ここで OK を押していきましょう。すると、ASP.NET の Web アプリケーションでどういった形でアプリケーションを作るかなっていくつかテンプレートを選べます。で、今日は普通に Web アプリケーションを選んでいきますけども、先ほども話したような Web API であったり、様々な形態のアプリケーションを作るテンプレートはここから選んでいくことができるんですね。さらに、右下見てください。実際に Visual Studio の中で何かしらプロジェクトを新規に作ろうといったときに、もう Azure のサービス、パーソンサービスである WebApps を紐付けて、 作っていくことは、ここからもできるようになっています。もちろん、ここで作らなくても、後からも Azure のサービス、パースのサービス、Web アップなどにつないでいくことももちろん可能です。ここからも作ることが可能です。で、OK をしていきますね。すると、今私が設定した状況に沿って、今、まずは、じゃあ Azure 上の Web アップを作る設定をしたので、どのような形で作るかといったところを、ここから設定をしていきます。で、実際に日本のデータセンター、東日本、西日本ありますとお話ししましたけども、ジャパン、ウエスト、今日は西日本を使っていますね。ジャパン、ウエスト、ウエスト、西ですよね。を使ってアプリケーション、Azure の Web アップを作ります。そうすると、今ここでは Visual Studio を使って、私のローカル環境、まあ、正確に言うと Azure 上の仮想マシンにある環境ですけども、ここでまず、ASP.NET のプロジェクトが作られました。と同時に、今、Azure 上で Web アップを実際に作ってますよといった進行状況が今表示されてますね。で、これは少し放っておいて、で、今こちらの方に一通り ASP.NET のプロジェクトが出来上がっています。まずローカル環境で少し動かしておきましょうか。どんな感じなのか。これは完全にローカルホスト上で動いているんですね。先ほど MacBook で Visual Studio Code でお見せしたのとほぼ同じ画面ですね。全く同じです。これは今 Windows サーバーですけども、ローカルホストで動いているものになります。で、そうこうしているうちに出来上がってくるかなと思いますね。今設定、あ、それこれでちょうど今出来上がったところですね。で、実際に Azure 上でも今、Web App、この今作った Web アプリケーションをホストするための環境が今出来上がってきている形になります。では、実際にそこに、でこのアプリケーションをデプロイしていきたいと思います。Visual Studio の中で、プロジェクト名、右クリックをしていただいて、公開メニューがあるんですね。で、こちらの方からこのアプリケーションを公開していく設定をしていきます。で、今もうすでにここでは、このアプリケーション、プロジェクトに対して Azure のサービス紐付けているので、もう発行用の様々な情報がもうダイアログの中に埋め込まれている。このまま接続の確認をして、緑チェックがピッとつきましたね。で、もうこれで発行はできます。実際に少し戻りますけども、ここで、例えば、別なウェブアップ作るようなことももちろんここでも可能です。実際にではこれもこのまま進めていきますね。で、いくつか設定があります。この後のデモの関係でここはデバッグビルドにしておきますね。で、プレビュー。これで発行を押すと、ここのアプリケーションがもうこの場、ビジュアルスタジオの中から、Azure のウェブアップスとして発行が今進められている形になります。で、今発行している間に少しだけもうちょっとお話をしていきましょうかね。で、実際にこの Visual Studio でこういった形で Azure との連携機能を持っている形になりますけど、Azure のサブスクリプションをしっかり Visual Studio の中で紐付けています。で、そのサブスクリプションをこの Visual Studio の中で設定をしてちゃんと紐付けをすると、サーバーエクスプローラー、Visual Studio のサーバー、アプリケーション起動しちゃいました。今ちょうど発行が終わって、実際に Azure 上の Web Apps として今 ASP.NET のアプリケーション、まさに今ここで作ったものがホストして動き始めたところですね。URL は Azure Demo 0918 Azure Web Sites.net になります。このような形でもう Visual Studio の中から Azure の管理ポータルなどを使わなくてもここまではまずできます。で、今ちょっと途中で画面変わっちゃったんですけど、サーバーエクスプローラーといったものがあるんですね。で、このサーバーエクスプローラーを使うことで、やはりビジュアルスタジオの中から Azure の様々な設定、サービスの設定をしていくことができます。で、今、アップサービスとして一つ、Azure でも0918を作りました。もうすでにこのサーバーエクスプローラーの中から見えていますね。で、それ以外にも、例えば SQL データベースとか、ストレージ周り、仮想マシンといったところもすべてサーバーエクスプローラーを通して見ていくことができます。で、ここで例えば Azure でも0918今作ったものを右クリックして設定の表示を開きましょう。すると、このアプリケーションをホストするための Azure 上の設定が Visual Studio の中からいくつか行えるようになっています。例えば、ログの設定、基本的にデフォルトオフになってますけど、この辺一通りオンにしてみましょうか。ログを取るよと。設定を変えていきます。さらにこちら一番下、リモートデバッグなどが実はできるんですね。これもオンにしておきましょうか。 で、設定を変えて保存をします。ずっと Visual Studio の中から Azure の設定を今変更したものを保存してみて、保存が終わりましたね。で、今、一番下のリモートデバッグをオンにしました。通常、今アプリケーション開発するにあたって、まあ、この環境の中でプロジェクトを作りました。じゃあデバッグしますって時に、やはりローカル環境でまずデバッグしますよね。ブレイクポイントを貼ったりして。でも、じゃあそれいざ、ローカル環境でデバッグ OK なので、Azure 上に持っていきましょう。といった時に、厳密にはやはり全く同じ環境条件ではないので、手元のローカル環境では動いても、Azure 上に持ってったらなんか動きが変だよ。バグってるよ。といったことはやはりあるんですね。そういった時に、じゃあどうしようかといった時に、リモートデバッグができると非常に有効です。例えば今リモートデバッグオンにしましたので、今度やはりこのアプリケーション、右クリック、サーバーエクスプローラーから右クリックして、こちらデバッカーの接続というメニューです。で、こちらの方から、リモートデバッグ。Azure 上に実際にホストしたアプリケーションに対して、Visual Studio からリモートで実際にデバッカーをアタッチしています。初回などで少し時間がかかると思いますけれども、これが終わると実際にアプリケーションがまたブラウザーで表示されます。Azure 上で動いているアプリケーションが表示する。で、あとは、ローカル環境と同じような形で、ソースコードにブレイクポイントを設定をして、実際にステップ実行などを行っていくことができます。で、今ちょうど上がってきましたね。今、デバッカーがアタッチされた形で、Azure 上で今、ASP.NET のアプリケーションが動いています。で、例えば、これを、よいしょ。Visual Studio 側で、ソースコード、コントローラー、ホームコントローラー開いて、例えば、アバウトのメソッドのところにブレイクポイントを設定します。赤くなりましたね。で、ここで、じゃあ先ほどのブラウザー上、Azure 上で動いているアプリケーションに戻って、アバウトのページを表示します。すると、Visual Studio 側に戻って、しっかりブレイクポイントで今、実行が停止したのを確認できるかと思います。で、さらに、ここから、ステップ実行をしていって、例えば、変数の値などを、ぼっち、Visual Studio の中で、見ていくことができる。この変数の値とか、もちろん、Azure 上でのメモリーの状況をしっかり見ていって、やはり、Azure、例えば、クラウド環境でしか起こらないようなエラー、バグなども、しっかり Visual Studio の中で、こういった形でデバッグをしていくことができます。はい。で、こんな形でアプリケーションのリモートデバッグまで行きましたけども。で、もう一つ先ほどログの設定などオンにしましたね。サーバーエクスプローラーで先ほどのアプリケーションの中、ツリーを開いていくとログファイルといってツリーが見えてきます。で、この中でログの設定を有効にしているので、例えばですけども、こういった形でVisual Studio の中で実際に今 Azure 上で動かした、もうほんのわずかですね、今リモートデバッグした時しか多分このログは取られてませんけれども、実際にログの状況も簡単に Visual Studio の中から見ていくことができます。こちらのログですね、表示もあります。あと HTTP の本当にローデータとしてのアクセスデータなども、ちゃんと見ていくことができますね。で、こういった形でログの確認なども Visual Studio の中からできます。それ以外にちょっと余談ですけども、実際に Azure 上に配置されているファイルなども、ここから見ていくことができます。実際に Azure 上でこのアプリケーションがどういった形でホストされているのかな、実際にデプロイされているファイルが足りてないものはないかなとかですね。こういったところも Visual Studio の中から簡単に、実際の Azure 上の配置状況なども見ていくことができます。はい。こんな形で、まずは、リモートデバッグまでを、Visual Studio を通じて Azure を使ったものとして、今ご覧いただきました。で、ざーっと今、ご紹介してきたのはこちらの方のスライドにあるとおりですね。実際に管理ポータル使っていくのもありですけども、Visual Studio をお使いの場合は、Visual Studio の中から行うこともできます。さらに、リモートデバッグができます。設定を変えていきます。で、実際にデバッカーを接続してリモートデバッグできます。ログの確認もできます。で、じゃあ次のお話に行きますね。今度は、じゃあ今のアプリケーション実際にまあ Visual Studio の中が手動でデプロイをして、 いったところですけども、今後やはりチーム開発していく中では、やはりリポジトリにソースコードをチェックインします。そこに対して自動的にテストが走って、自動的にビルドが走ってテストが走って、そして OK であれば自動的にデプロイ。といったところまでの、やはりある程度自動化を考えていかなければ、継続できるアプリケーション展開を考えていかなければなりません。でこういった中で、ビジュアルスタジオもやはりこういったところ、Azure をベースとしたアプリケーションとしての継続的に自動的に様々なアプリケーションをホストしていくことができます。で、その中でもビジュアルスタジオの中で、例えば GitHub を使うことがありますといったときには、ぜひこちらの方の GitHub のエクステンション拡張機能をビジュアルスタジオ2015とともに使ってください。これを使うことでビジュアルスタジオの中から GitHub に直接リポジトリを作ってアプリケーションをホストしていくようなことができます。こちらもデモで先ほど作ったものをベースにしてご覧いただきますね。で、先ほど作ったもの、またビジュアルスタジオの画面に戻りました。今度はこのプロジェクトを、じゃあ実際にソースコード管理上で、リポジトリ管理をしていきましょうとします。で、ソリューションエクスプローラーの中で、ソリューションをソース管理に追加というメニューがあります。でこちらをクリックすると、先ほどスライドでもご紹介しましたね。チームファンデーションバージョン管理を使うのか、Git を使うのか、といった選択が出てきます。両方対応しています。まずはじゃあこちら、今日は Git をせっかくなどで使って OK をしますね。するとこの今作ったプロジェクトが、まずはこのローカルの環境で Git のリポジトリが作られて、ソースコード管理、配下に入ります。で、ソースコード、今 Git の中で Git の管理下に入りましたので、今度はこれを実際に今の状況のままコミットしますね。ファーストコミット。で、コミットします。変更をコミットします。で、まだこれローカルの環境です。ローカルの環境の Git のリポジトリ。で、ローカルにある Git のリポジトリと今度は GitHub を使って連携をしていきましょう。GitHub 側にこの状況を同期していこうしましょう。たときに、Visual Studio の中で、私の環境では先ほどスライドでご紹介した GitHub のエクステンションもすでに入れてあります。で、私の GitHub のアカウントを紐付けてありますので、ここでもう、ビジュアルスタジオオンラインを使うのか、GitHub を使うのか、それとも他のリモートリポジトリを使うのか、といったところはもうまず選べます。で、今日は GitHub を使って、ここに対してこのソースコードをプッシュしていきます。するともう、アカウント設定してありますので、私の chark411 という GitHub のアカウント上で、リポジトリ名 Azure Demo 0918で今、このままもうパブリッシュできる状態になっています。ボタンを押してパブリッシュを実際にしていきます。ね、ここまでも全く Azure の管理ポータルも出てきません。GitHub の管理ポータルも出てきません。全部 Visual Studio の中で行われます。で、パブリッシュサクセスフリー成功しましたので、一度ここでリポジトリ見ておきましょうね。github.com chark411。ちゃんとできているか確認します。と先ほど今まさに Azure Demo 0918として、今、プッシュしたものが私の GitHub のリポジトリに上がっています。で、まずここまでいってね、GitHub 配下でリポジトリができる。じゃあ今度は Azure の管理ポータル見ていきます。で、こちらの方の管理ポータルは、現在プレビュー版として開発が進められている Azure の新しい管理ポータルになります。古い方は先ほども少し出てましたね。こちら。で、今日は少し新しい方を使っていきましょう。で、Web Apps の私のアカウントの中で、どういう今 Web アプリケーションが動いているかなと、まず一覧で出て。この中で今まさに作った Azure Demo 0918というものがあります。で、これをクリックをして詳細情報を見ていきます。で、稼働状況などがグラフィカルにいろいろ見ていけると同時に、もう一つ今日使う。展開の部分、継続的なデプロイのセットアップというメニューなんですね。で、この Azure の Web アプリケーションと、これから GitHub の先ほどプッシュしたリポジトリを接続していきたいと思います。で、ここをクリックをしていくと、継続的なデプロイのセットアップ画面が出てきて、必要な設定の構成として、どのリポジトリからと連携をしますかといったメニューが出てきます。もちろん VSO、Visual Studio Online 使えます。Git、普通のローカルの Git リポジトリと直接 動機を取ることもできます。GitHub もちろんあります。Bitbucket、Dropbox もできるんですね。で、例えば、ここではもう GitHub を先ほど作った通りで選んでいくと、このアカウントと私のやはり GitHub のアカウントを紐付けていますので、実際に私のアカウントも Chuck411出てきます。で、実際に私の GitHub 上のリポジトリを一通り一覧でここから見ていけるので、先ほど GitHub にプッシュした Azure でも0918見えてますので、これをクリックします。で、ブランチはマスターのままでいいですね。これで OK をすると、今度はこの Web Apps と GitHub のリポジトリがもう同期されます。で、その GitHub 上に何かしらソースコードがプッシュされて、ソースコードの変更が加わると、それを検知した上で Azure 側で自動的にデプロイが走ります。で、今まだデプロイメントが見つかりませんでしたって出てますけど、出てきましたね。で、今フェッチ、ちょうど接続した GitHub 側のリポジトリを今確認をしています。まだ保留中と出てきますけど、そのうちビルドが走って実際にデプロイが進んでいく形。で、このような形で連携を取ることで、先ほどのスライドの中でご覧いただいたように、開発をして、それをソースコード管理をして、で、自動ビルド、自動デプロイ、Azure の Web アプリケーションまで自動デプロイをまずできる形になります。まあ、ここまでまずご覧をいただきましたと。まあ、ちょうど今作成中に変わりましたね。ファーストコミット。先ほど、コミットの時にコメントを入れたものが出てきました。ファーストコミットで、今ちょうど GitHub 作成中になってきていますね。はい。こんな形で自動的にデプロイまでを行っていくと、まずできるようになっています。よいしょ。で、続いて、まあ、今、裏で実際とデプロイ走ってますけども、実際にじゃあアプリケーションそこまで自動デプロイまで行ってきました。ただ、実際に、ウェブアプリケーションなどを運用していくにあたって、いきなり本番環境にデプロイすることってまずないですね。ステージング環境に一回デプロイをして、ちゃんと動作を確認した上で、ステージングと本番環境、プロダクションの環境を入れ替えて、実際にお客様にサービス展開していく。やっぱりそういった流れがあります。そういった中で Azure のウェブアプリケーション、ウェブアップスでも、展開スロットという機能を持っていて、簡単にメインでお客様に例えばサービスとして提供しているウェブアプリケーションに加えてもう一つ別のスロットとして例えばプロダクション以外にステージング用の環境であったりもっと別な意味で例えば AB テストをするための別サイトだったりとか複数関連付けた上でスロットを作っていくことができるんですね。で、この機能を使うことで2つAzure のウェブサイトとして、例えば2つサイトを作って、一方は、青い方はお客様にそのままサービス提供している。で、もう一つの方を、ステージングの環境として、テスト環境として、開発サイドでずっと使っていく。で、実際にそれテストが OK だと言った時に、ごそっと、この、両方のスロットをスワップ入れ替えることができるんですね。で、厳密に言うと、やはり数十秒、入れ替えるのに時間はかかるものの、簡単にお客様に新しい環境、新しいテストが終わった新しいアプリケーションを提供していくことができるようになります。では、これも少しデモでご覧いただきましょう。で、もう一回先ほどの環境に戻る。ちょうど先ほどの環境はアクティブ、もうこれで自動デプロイまで終わっている形になりますね。で、今日はもう一つ環境をご覧。もう一つアプリケーションを作ってきています。で、今私の環境で一つアプリケーションを作っています。これをローカルの環境で一度実行していきましょう。こんなサイトを今作っているんですね。で、このサイトが紐付けられているものが Azure 上では、今度は Q ポータルの方で見ていきましょうか。Web アプリケーションのこちら、I am so cool というサイトです。で、こちらの中で、やはり展開スロットもう一つ、ステージング用のスロットを作っています。こちら。ツリーを展開していくと、I am so cool、過去ステージングと、今名前をつけていますけども、ステージングの環境があります。で、実際に今、現状お客様に提供している I am so cool というサイトは、こんなデザインだとします。で、実際に開発中のもの、先ほどローカル環境で実行しましたけども、URL 見ておきましょう。I am so cool-staging とついています。今ここ仮に分かりやすいようにステージングって 名前つけてますね。ここは任意の文字列皆さんつけることができます。で、実際にお客様に提供しているサイトと開発環境としてステージングとして用意しているもの。これがお客様。こっちステージ。違います。で、実際テストがこれは OK だとしましょう。じゃあ実際にお客様にこのサイトのデザインを含めて提供していきましょう。といったときに、こちらの管理ポータルから下、スワップというメニューがあるんですね。で、これをクリックしていくと、実際にどのソースとどことどこを入れ替えますかといった選択が出てきます。で、これでステージングから普通のプロダクションの環境にスワップします。もうこれで今入れ替え作業が走っています。で、数十秒やはりかかります。なので厳密に言うとこの間若干のダウンタイムはあることになりますけども、非常に簡単にステージングと、今まだ動いてますね。ニョロニョロしてますね。ステージングとプロダクション等の環境を入れ替えていくようなこともできます。で、もう少しかかると、ジャッと変わるかと思いますね。実際にアプリケーションを開発するにあたっても本当に直接作ってたものもお客さんの環境、本番環境に移すってこと、まずありません。こういったところをぜひ、Azure の、やっぱこういった機能、細かいところを使ってですね、終わりましたね。見て使っていくと、より運用を含めて楽になるかと。で、これ、まだリロードしてませんけども、本番環境ですね。リロードします。変わりましたね。じゃあ、元に戻って、ステージング環境をリロードします。入れ替えてるので、完全に、今まで本番環境だったものが今度ステージングに移っている。完全に今ごそっと、ほんの数十秒の間で移り替える。こんなこともやはり Azure を中心として Web アプリケーションを開発していくにあたっては、非常にやはり重要であり便利な機能であると思いますので、このあたりもぜひ見ていってください。で、実際にアプリケーションを運用しました。運用開始しました。で、最初お話ししましたとおり、ライフサイクルの中では、やっぱりアプリケーションの稼働状況、お客様の使用状況など重要ですよと話をしました。アプリケーションインサイツと呼ばれる機能があります。アプリケーションの要は稼働状況を Azure 上で全部データを蓄積して、それを見やすい形で可視化をしていることができるんですね。で、今日はこの後デモとしては Web アプリケーションを通したアプリケーションインサイトをご覧いただきますけども、まあ、.net ですね。それ以外の、例えば Java や PHP、Ruby、Python、もしくは、例えば、今、ストアアプリとは言わないのかな、Windows 10のアプリケーションであったりした。ネイティブ系のアプリケーションでもこの機能を使います。では、アプリケーションインサートどんなものか。まず、ご覧いただきますね。で、今、じゃあ、せっかくなので、この I am so cool と入れ替えたサイトがあります。で、このアプリケーションの稼働状況を見たいな、としましょう。Azure の管理ポータルの中でアプリケーションインサイツ。この今作った I am so cool のアプリケーションインサイツのメニューが選べますので、こちらを見ていくと、実際にどのようなアクセス状況なのかなといったところ、まずグラフ、こういったものが出てきますね。であったり、例えば、もちろんページビューの確認。どのページがどれだけ見られているのか。いったところが、見て取れます。加えて、例えばセッションとかですね。よりもう少し詳しく見ていくと、例えば今のアプリケーションの、状況の中で、こちら、例えばアクセスされている OS の種別。どのぐらい、どういう OS から来ているのかな。Ubuntu などもありますね。MacOS とか。Windows 10、Windows 8.1 であったりとか、まあ単一ページ、複数ページとして見られているのかなとか、いろんな状況がありますね。まあこういったものを見て、実際にアプリケーションの利用状況をこういったところから把握をして、例えばどこかのページでボトルネックがないのかなとかいったところももちろん確認できる。こういった機能を元にしてアプリケーションをしっかり稼働状況を確認した上で、アプリケーションの次の改善ポイントであったり、サービスの向上であったりしたところにつなげることができます。あと面白いところですと、カスタムイベントなどももちろんこのアプリケーションインサイトの中で貼れるんですね。で、このカスタムイベントって何かというと、ソースコードを少しだけご覧いただきますけども、I am so cool のソースコードの中で、例えば、マップという メソッドがあります。この中で、このメソッドが実行された時を、だけを、やっぱりカスタムにしっかりロギングしていきたいとしましょう。そういった時に、 アプリケーションインサイツの機能としてソースコードを埋め込みます。で、トラックイベントということでどういったログをの文字列を吐き出すのかなといったところをこういったものを記述していくことで、この部分が実行された時にだけ、このカスタムイベントのところでしっかりデータが蓄積されて、どういうタイミングでお客様がこのカスタムイベントを貼っている、例えばメソッドが実行されているのかなといったところをもちろん見ていくことができます。はい、こんな形ですね。やはり、アプリケーションの稼働状況などをしっかり確認した上で、アプリケーションの運用したものをしっかり見ていくといったところがまず重要になってくるかなと思います。はい。では、スライドの方に戻りましょう。で、あと、オートスケールなんていうことができますね。で、実際にじゃあアプリケーションを安全に運用できます。で、ただ、ある、例えばキャンペーンをサイト上で貼りましたとか、なんか知らないけど深夜だけ急にアクセスが増えましたとか、そういった時にアプリケーションが遅くなったり止まってしまわないように、常にお客様には最適な形でサービスを提供できるように、やはりクラウドのメリットとして、スケールアウトを容易に行うことができる。アプリケーションのインスタンス、要はアプリケーションの数、クラウド、Azure 上で動いているアプリケーションの数をどんどんどんどん増やしていって、それを Azure のロードバランサーでしっかり負荷分散をしていくことで、止まらない、遅くならないアプリケーションとして皆様にサービスを提供することができる機能。スケールアウトなど、やはり、が使うことがやはりクラウドのメリットです。そういった中でも、手動でいちいちスケールアウトさせるんではなくて、自動的にスケールアウトさせることができます。アプリケーションを運用していく中で、ユーザーの数が増えていって、どんどんどんどんリクエストが増えてきました。で、例えば CPU の稼働率が上がってきました。もしくはメモリーの使用量が上がってきました。それを検知した上で Azure 側でアプリケーションの数を1個だったもの、例えばこの図ですと3つに増やします。で、あとはこの3つ動いてるアプリケーションに対して Azure 側でロードバランシングしてるんですね。で、さらにもっともっと負荷が増えてきた時にもっともっとやはり止まらない、遅くならないアプリケーションとしてインスタンスをどんどん増やして。で、アクセスが減ってきたらまた元に戻す。いうようなオートスケールの機能なども Azure 上で使っていくことができます。これも設定で少しだけご覧いただきましょうか。先ほどの、I am so cool 見ておきましょうかね。このサイト、今現状ですと、Azure 上にアプリケーションの数は1個しか動いています。動いていません。インスタンス1と。スケールセッティングといったところを見ています。今、インスタンス1、要は、Azure 上にこのアプリケーション1つしか動いていない状況。で、例えば、CPU のパーセンテージによって、この自動スケール、例えば、インスタンスを、2個から最大10個まで自動的に変えなさい。で、例えば CPU の使用率を、例えば 45% で、上は 81% ですけども、例えば CPU の使用率が 81% 以上になった時点で、それより下がるような形で自動的にスケールアウト、インスタンスを増やしなさい。でも MAX は10個まで。こういった指定をポータル上で簡単に行うことができるんですね。で、こういった形で運用していくことで、もういろいろなサービスとして常に最適化した形でお客様にサービスを提供するようなサイト構築がやはりクラウドのメリットを活かすことで可能になってきます。はい、だんだん時間もなくなってきましたのでちゃちゃっといきますね。で、最後に少しだけ Docker のお話をします。この後多分寺田さんの方でも Docker お話しされますよね。なので私の方では基本的に、Docker とは何かっていうのはあんまり詳しくは話しませんけども、Visual Studio の中で実は言うと Docker のコンテナをデプロイすることができるので、そこの観点で少しお話をしておきます。Docker とはコンテナ型のアプリ仮想化技術。やはり今は皆さん多分結構耳にされている方も多いかもしれない。これからやはり結構キーになってくる技術ですね。特に、今日私の話のコンテキストの中では DevOps、ALM 的なお話も結構入ってきていますけども、そういったやはりアプリケーションの開発ライフサイクルの中でも、Docker のメリットっていうのは非常に大きいです。より迅速にアプリケーションをデプロイして運用していく。小さいフットプリント上で、しっかりアプリケーションを仮想化しながら運用していくことができるんですね。このあたりはまたじゃあ、 この後の寺田さんのセッションに行きましょう。で、アプリケーションのこの Docker のコンテナの配置なども、実は言うと Visual Studio の中でもできるようになってきています。で、触りだけ、サクッと行きましょう。こんなサーバー、こんなアプリケーション、今、用意してます。今、ローカル上で実行しますね。もう非常にシンプルな形ですね。で、サーバーネーム、今、ローカル環境で動かしてますので、Chuck VS2015DK って書いてます。今、この環境で動いてるんですね。で、これを、じゃあ実際に Docker のコンテナとして配置をしていきましょうとします。サーバーエクスプローラー、ソリューションエクスプローラーで右にクリックして、パブリッシュ。で、先ほどの配置、ウェブアプリケーションの配置とかでもご覧いただいている画面ですが、一つ違っているところ、これ、この環境では今、Docker のデプロイ用のエクステンションがインストールされています。なので、Docker コンテナっていうメニューが見えているんですね。で、ここをクリックしていくと、よいしょ。今、私の Azure の環境上にある Docker のエンジンが動いている仮想マシンの一覧をここで見ることができます。加えて、ここから Docker エンジンが動いている新しい仮想マシンを立ち上げていくこともできます。例えば、日本のデータセンターを選びます。すると、ここ、イメージとしていくつか、ちょっと拡大しましょうか。出てきます。で、この中で、まあ、Linux のイメージとして、まあ、もともと Docker のエンジン、Docker は、やっぱり Linux 上での仮想化技術のものになってます。で、Azure 上では Ubuntu をはじめとする Linux のサーバーを使います。で、この中で今もう Docker のエンジンが入っているイメージ、Ubuntu であったり CoreOS と書いてますね。このあたりを選んでいくことができると同時に、いよいよですね、Windows サーバーの次のバージョン、2016、今、テクニカルプレビューの3ですよね、が出ています。Windows サーバーコンテナが対応します。要は、アプリケーションのコンテナーとして、Azure のこういった Ubuntu のサーバーだけではなくて、Windows サーバーベースでも、コンテナを形式でアプリケーションの仮想化を行うことができるんですね。こういった形でも、これも Visual Studio の中から直接こういったことでデプロイすることができるようになっています。で、実際私の環境でも、Azure 上で動いている Docker エンジンが動いているものとして、一つサーバー立ててます。で、今コネクション OK になってますね。サクッとこのアプリケーションをパブリッシュしちゃいましょう。この Visual Studio の中から今 Docker エンジンが動いている。今ここで使っているのは Ubuntu のサーバーになりますけども、実際にアプリケーションを Docker のコンテナとして今パブリッシュをしているところになります。ちょっと時間がもう少しかかると思うので、その間残りのスライドをご紹介して、最後にどういった形で動いているのかなといったところを見ていただいて、私の方のセッションは終わりになるかなと思います。で、ここまでお話してきました通り、まさにこのスライドに示してあるアプリケーションの開発ライフサイクル含めたところ、すべて、まずはマイクロソフトとしての Azure と呼ばれるクラウドプラットフォームをベースとして、一通りが可能になっているんですね。Visual Studio をオンライン使うのもよし、GitHub 使うのもよし。で、Azure を使ってアプリケーションを運用していきます。で、その稼働状況などをアプリケーションインサイトでしっかりロギングをして、それを次の開発に活かします。開発においては、Visual Studio 2015や2013、2012だけではなくて、MacOS や Linux 上でも Visual Studio Code を使うことで同じように開発する。こういったまさに Visual Studio を中心とした DevOps の世界がより皆さん身近にお使いいただけるような形になってきています。で、そういった中でもやはり、さらに詳しく細かいところでは、クライアントサイドでは iOS や Android などのアプリケーションももう作れます。で、Azure 上では Docker といった新しい仮想化技術、コンテナの技術なども使えます。Azure 上では Windows だけではなくて Linux のサーバーなども使えます。いろんな形で Microsoft のプラットフォームを使ってアプリケーションを開発することができるようになっている形ですね。で、最後に Docker がどのぐらいになったかなと。あ、動きましたね。パブリッシュ成功してますので、実際にもうこっちに来てるか。あ、来ましたね。で、実際に今、Azure 上の Ubuntu サーバー上に Docker エンジンが動いていて、その上でアプリケーションがホストされています。先ほどローカル環境と違ってちゃんとサーバーネームとして、こういった、まあ、16進でランダムなものが振られてますけども、実際にこれが Azure 上の Docker エンジンで動いています。で、少しコマンドラインで、 このコマンドラインの中では、Docker のツールが入ってます。Docker。クライアントのツールが入ってます。Docker ですね。で、環境変数の方に、私のこの環境からリモートで Docker のエンジンにつなぐような形で、こちら。こちらですね。Docker ホストの URL 設定をしています。環境変数として設定をしていますので、もうこの環境をコマンドラインで、例えば、Docker Images、Docker のコマンドを打つと、今、リモートで Azure 上の Ubuntu サーバー上にあるアプリケーション、Docker のコンテナのイメージとして今一連を見ていますけども、先ほどまさに配置したものがこの Web アプリケーション1といったものになります。で、実際に、あとはどういった形でアプリケーションが動いているかな、Docker、プロセス PS とコマンドを打つと、本当に、2分前ですか ?2 分前ぐらいに Web アプリケーション1のイメージを通じて、こういった名前、コマンダー ID ですね。こういった名前でアプリケーションが動いてますよ、といったところはまさにここで見て取れている形ですね。で、24C5C2EBE となってますけども、こちらまさにサーバーネーム 24C5C2EBE、ちょめちょめと。た形でコンテナ上で動いているといったところが確認できるかと思います。はい。といった形で、で、じゃあ Docker とはどんなものかっていうのはこの後また詳しく、聞いてみてください。ということで私の方のセッションは少し時間オーバーしちゃいましたけども、以上になります。私も最後の方までいるので、ぜひまた Q&A 等でご質問等あれば、何なりとお声掛けください。ということで、ご清聴ありがとうございました。